イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
行き先はないんで、なんか、遠くまで行ける切符ってあるんですかね。なんて言えばいいのかな。じゃあ分かりました。一番安い切符、ごめんなさい、嘘つきたいわけじゃないんですけど、ちょっと丁寧に言うと、なんかどっか行きたいんですよね。だからそういうニーズってあると思うんですよ。思ったところで降りるみたいな、そういうニーズを JR は満たしていく。いやだ、そういう顔、あんただってさ、サービス業なんでしょ。ああ、ごめんなさい、ちょっと待って、俺ね、おかしい。だってこういうイライラを持ちたくないから電車に乗ってどっか行きたいってそういうふうに思ったのに、あんたのそのなんだその顔は。え、あんたがいるかけど、台無しだよ。分かったよ、じゃあもう飛行機に乗りよ。飛行機じゃダメじゃないか、止まっちゃうじゃないかお前。だから俺、民営化とか嫌いなんだよ。交付切符を1枚欲しい。
池田です、よろしくお願いします。
夏ですね。
夏ですね。
暑さにやられた人ですね。気の毒だ。
俺ちょっと宮本から君へを見直しまして、
はいはいはい、
ちょっといいなと思いましたですね。
違いますよ、ね、そういう別にクレームをつける人じゃないですよ。
いや、どっか行こうよって、海に行こうよみたいなね。
そっちの話ですね。
そっち、その話しか
彼はちゃんとした手続き踏んでますよ、絶対チケット買ってますよちゃんと。
いや、この人も買おうと思ったんだけど、降りる予定がわからないからどこまでですかって言われて困っちゃったって。
現地で生産すれば
いい。説明させるなよ。
はい、ということでですね、体験の種でございます。え、今回は、
はい、
いや今回はですよ、
はい、
岩崎師匠に指示を受けました。
はいはいはい、誰です。
自分の名前で仕事をするということ、
はい、
仕事が途切れない人は経営視点を持っていたっていうね、
イベントにね、
イベントに、まあ、参加をいたしまして、
見てくださいって。
いや、その、まあ、ベースとなっているのが、
はい、
会社に縛られない自立的な働き方を実現、フリーランス&副業で働く完全ガイドっていう、はい、クソ長いタイトルの
日経ムック、
日経ムック、
はい、
を、まあ、作ったその編集部で、はい、まあ、これだから編集部というか、そのフリーランス協会っていうのが、
はい、
そういう一般社団法人、はい、プロフェッショナル&パラレルキャリアフリーランス協会。
そうですよね、 SEO 的ですよね。キーワードをちゃんと盛り込んでるっていうのは、
ね、実態がないみたいな感じすらしますけど、まあ、いや、まあ、でもすごいのよ、なんか、
はい、
その団体のボスみたいな人もちゃんと話をされて、
はい、女性の方ですよね。
女性の方かな、
はいはい、
で、まあ、そのこの本に、
はい、
まあ、いろんな人が特集されてらっしゃるわけですよ、
うん、
好きを仕事に楽しむ生き方と、
はい、
好きだけで食べていけるほど甘くはない、でも好きという気持ちがなければ情熱を注げない、活躍するフリーランスパラレルワーカーの仕事観には好きを見つけて育て楽しんで働くためのヒントが詰まっていますと、
うん、
ですごいよこれ。ファイルナンバー1は、
はい、
コピーライター、ファッションプロデューサー、ダンサーの飯塚浩二郎さん。
いろいろ仕事してるパラレルだな。
もともと博報堂にて、
おお、さすが
みたいな。でこの人も、
はい、
来てました。
おお、ゲストで、
はい、で、ライター編集の森純也さんという人、
はい
はい、もう全然この人知りませんでしたけど、
ちょいちょいそうになってます。
グリーンズの編集部でアルバイトみたいな感じでされてて、
もともとそうですね。
でその後でフリーランスになった。
今も会社化してインクワイアって会社でいろいろ、
そうそうそうそう、
共同してやってますね。めちゃくちゃすごい数書く人ですね、
うんうん、で、まああと新規事業をいっぱい立ち上げていらっしゃる森屋さんとかね、
はい、まあ、この方も実態わからないぐらいいろんな新規事業をやってらっしゃる方
です、ね、そうそう、で、まあいろんな人が来ていろんな話されてたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと状況だけざっと喋らせて
もらって、お願いします、その状況ね。
なんかね、会場が、
はい、
フォーク大手町みたいな、
はい、FORK フォーク、
はい、っていうところで、は
い、僕も行ったことないですね、
行われたんですけど、
はい、
まあなんていうんですかね、鬼クソラグジュアリーなんです もうソファーがあリフォークだね。
リフォーク、
リフォーク大手町。
ほうほうほうほう。
もうなんかソファーがシュワーみたいな、
わかんないです、わかんないです、
あの沈み込み方が半端ないみたいな。
なるほど。
まず入ると、はい、階段型のなんかその2階に上がるところがあって、はい、そこの階段型のところに座ってちょっとおしゃべりするみたいな、
は
い、
うんうん、
そういうところがあったりして、
うん、
で行くともうなんかホテルのロビーみたいなんですよ。
はー、
まあ、みたいなところ、
シャンデリアあたり、
シャンデリア、あ、シャンデリアあったかな。でもちょっとその2階に上がる階段の上から、
はい、
まあ、見下ろしがすごく綺麗というか、
はー、
みたいなところ で、
はいはい、
でそこでまあ集まるんですけど、
はい、
まず始まり方が、
はい、
あのなんかこうパーティー始まる前みたいな、
うん、
お飲み物こちらでどうぞみたいな、
うんうん、
で続々とその食べ物が、
はい、
軽食パーティーみたいなのが行われるらしく、まあ、運び込まれていて、
うんうん、
でちょっとどこにいりゃいいんだろうと思いながら、
うんうん、
まあ、でもなんかもうビールとかもあるっけ、
うん、
ワインとかもあって、
うん、
そこフラフラしてたら、
はい、
こうプレジデントが、
はい、
雑誌のプレジデントが、
はい、
まあ、数冊並べられていて、ああそうか、プレジデントを呼ぶ人がお客さん、まあ、このスペースは多分コワーキングみたいになってるんだと思うんですけど、うん、で見たらパッと見たらジョンとヨーコのイラストがこう、
おー、ヌードルとか、
イラスト、イラスト、
ああ、あの二人は絡み合ってるじゃなくて、
そう絡み合ってはいなかったかな、
はい、
だからもうなんかホテルなんだよね感じは、
インテリアもね、
そうそうそう、
まあ、クリエイティブな感じを醸し出して、
クリエイティブっていうかエグゼクティブだね、
ああ、
うん、なんか分かんないけど
ちょっと色の違うネクタイ締めたスーツ着たおじさん
とか、ね、ネクタイの上の方がちょっと手前にグッと張り出してるやつ、分かります、あんな感じ、
ああいう人がいっぱいいる感じ
まあ、なんとなくね、
はいはい、
っていうところで、
はい、
お客さんがねどんな人かなと思ったら、
ね、
まあでもねそんなね特別な人ばっかりではないんです。
サシの感じ別にそんなね大層お金持ちな人が集まるイメージでもないですもんね。
だからこのフリーランスっていう言葉の幅ですけど、まだ本当普通に、うん、あのぐちゃぐちゃとした僕みたいな
ぐちゃぐちゃとしてる
人もいらっしゃいましたけど、
はい、
なんかまあちょっとドレッシーな感じの人とか、帽子にグッチーって書いてある人とか、
は
い、おへえみたいな人とかで、あのスーツかっちり着て、
はい、
IT 系僕やってるんですみたいな、
あ、
なんか俺の思ってるやつと違うみたいな人とか、まあ、結構いらっしゃって、
広いな、
でもその本当に分かりやすい、イケメンスーツを着てるみたいな人もいれば、まあ普通の人も、
はい、
まあ、どっちが普通なんだって話もありますけど、
はい、
まあ、そういう人がいろいろいて、
男女比率、年齢比率はどんな感じですか？
そうね、まあでも30代ぐらいが多いかな、
はい、男性
20代とかもいたと思うんです、まあ、だからこれからフリーランスになろうと思ってるサラリーマンの人が割と多かったんじゃないかなと思いますね、はい、そうそう、
なるほど、
でまあ、ちょっと会社からはみ出てるような人とかが何かいたのかな、とが
っちゃってる感じの人が、
そうで、それで、まあ、始まりました、挨拶始まったら、はい、まずいきなりちょっと名前忘れたんですけどね、セッションタイムみたいな、
あ、いきなり、
じゃあ皆さんご歓談いただきましょうみたいな、
参加者に、
だからまず乾杯ですよ、
うわ、
乾杯して、
いや、
じゃあちょっとそのね乾杯から、
はい、
皆さんちょっとご歓談いただきたい、いきなりと思った、
マジですか、
まだ新郎新婦も出てないのにみたいな
アイスブレイク的な意味合いではなく、
まあ、アイスブレイクは結構がっつりも 2,30 分やってましたよ。
何を話せばいいんですか。
いや、だからそういうふうに思う人が、
はい、
いたら、その人にはフリーランスはやめた方がいいですよって僕はね助言しようかなと。
怖いじゃないですよ。
で、まあ、あの僕も、
はい、
あのオレンジジュースを取って、
はい、
いろいろあるからね、
はい、
取って、
はい、
で、あの、あ、こういう感じの、ね、人たちがいるんだってこう、外側のガラス越しに見て今日はそんなに暑くないなって思ったりしてまして
そのガラスを隔ててるんですね、一応ね、
そうそうそう、はい、ガラスから見るとちょうど綺麗に見え
るはい、はい、
ちょっとそれも何だと思って中に入って、
はいはい、
で そのなんていうかな、別に暑いわけでもないけど、はい、あのほら、あの急に高層ビルに入ると、はい、ムンってなる時あるじゃないですか。
おお、なんか逆にすげえ寒いってことあるけど、
うん、いや、ムンってなって、暑い寒いじゃないんだけど、人間のそれがあムンってきて、はあの自然と2階 の階段をファッファッと上がっていく感じになりまして、
あらあら、
そうで、あ、なんかあこういう雑誌があるんですね、あ事業構想ねみたいな、あ事業やっぱ構想するんだみたいな、上から見るともうみんながざわざわざわざわ、あこうそうですねみたいな、
わ
ってやって、
わ、
いやこれは始まってると思ってすごい、うん、すごいんだわ、
すごいですね。
そう、
え、皆さんそれは普通に池田さんと何人かの方を除いては皆さん普通に感動されてるってことですよね、その状態で。
池田さんとって全員でやってたと思う。
本当ですか。
まあ、ただまあなんかどうだろうね、あの、うん、そうね、ほぼ
だって皆さん基本初対面なわけですよね。
そうだね、
名刺交換とかからしながらみたいな感じなんですか。
いやまあだから名刺交換からじゃないの多分。そう、僕はもうそういうのをちょっと上から見ながら、あの手元にあるハーバードビジネスレビューを読んで、ああこういうビジネスもあるよねみたいな。
僕もそうなりがちです、多分そうなってます、僕も言ってた。
だからまずいきなり、あフリーランス向いてないんだなっていう確認ができた上でのスタート
最悪の状態からだな、現役なのに。
ということで、
はい、
いろいろ話はあるんですけど、
はいはい、
もう時間ほぼ来たんで、
そうですね、見守ってるところで今気分見てるんで、ちょっと内容をさらっと聞かれるというか、まあ、
さらっとって言っても、
はい、
いやでもね、
はいはい、
まあ、どういうこのね、割とね、あの段取りしてる人が、
はい、
まあ、あのお綺麗な方ですけど、
はいはいはいはい、
まあ、結構上手というか、はい、皆さんのことをパーソナルを知りつつも上手に振ってて、
うんうんうんうん、
まあでもあれでお酒を飲みながら授業ができちゃうんですねみたいな、そういうふわっとした話を使いながらも、
はい、
まあ、本質を聞き出すみたいな、まあ、なかなかそこそこな段取り力で、
うんうん、僕も前同じフリーナス協会さんのイベント行った時に平田さんだっけな、代表の方が行った時はすごく上手でした、ね、確かに話がうまかったです、
うん、そう、なんかすげえなみたいな、あなんか軽めなアナウンサーとかスッチー的な感があるなみたいなことを感じましたけど、
はいはい、僕が伺いたかったのは、はい、経営視点をこれからフリーランスとして持つにあたって、うん、なんかどうすればいいのかなみたいなことをちょっと聞いたかった。
で、まあ、結論から言うと
ですね、早い、あ結論も出ちゃう、早いな
経営視点っていうか、
はい、
みんなやっぱ経営者なんだよね
基本は。そうですよね、うん、自分で
今回登壇してた人は、
あもう会社も持ってらっしゃる。
だって新規事業やってる人もいるし、守り順也さんも自分で会社持ってる人じゃない。あ、そうですね、やってる人やってる。で、なんていうかな、まあ言い方悪く言えば、
はい、
偉そうっていうか、
あ
いやでもこれ大事なことだと思うんですよ、
うんうん、
つまりやっぱり自分中心に考えるから、
はい、
だから例えば受注発注みたいな関係で言うと、うん、例えば営業行くみたいな人ほとんどいないわけ。
ああなるほど、もう受注だけで済んじゃうみたいな、
っていうかその一緒にやろうとかさ、
はいはい、
そういう関係じゃないと仕事くださいみたいな関係じゃないんだと、うん、
はー、
だから例えばやりたくないことはやらないですよみたいな人もいて、
はいはいはいはい、森谷さんともそう思う。
だからそういうふうな自分の考えが、
はい、
まあ、ある意味しっかりしている人たちで、
うんうん、
ので、
はい、
そのまあ、だからさ話的にはこういう、例えばこういう話があるわけ、
うん、
あのいきなりなんで経営者と話ができるなみたいな、なんか、なんかトップダウンで決まっちゃうみたいなことが多いから、
はいはい、
だからその入院の下の人たちと会うよりも上の人とまず会った方がいいって言うんだけど、はい、そもそもどうやって会うのみたいな話に、
うん、
あの例えばある人はもう桁を変えた方がいいんだと、
うーん、
だからその普通の人たちと話したら、だから100万とか200万とかそんな感じ で、
はい、
で数千万になったら部長か次長みたいな、うん、だからあの30億とか40億とかにしちゃえばトップと会えるからそうしなさいとかね。あと広告業者の話でも年間の予算範囲が30億以下だったら、それはほとんどその例えば大きな広告代理店だったら付き合いがないと。30億安いみたいな。
ほう、
だからっていう話だから、とにかく上げなきゃいけないんだよみたいな話で。
おお、すごいぞ。
いやそこだけ抜くと、はい、なんだよみたいな言い方もあるんだけど、いやいやいや、でも一応の本質は、 あるじゃない。だからつまりその僕らのスケール感っていうのが結構ちっちゃいところでとどまってるっていうか、だけど実際問題はね、世の中ほらそんな1週間とか1ヶ月だけじゃないじゃん。
そうですね、
何年もやり取り組むものもあるし、うん、事業も上がって下がってみたこともあるから、はい、だからこれがまさに、まあ、経営者視点っちゃ視点で、うん、だから自分が経営者っていうかその動かす側に立つっていうつもりでやるのかどうかみたいな話が、はい、やっぱ重要っていうかそう言わないけど、うん、だから偉そうとか偉い人なんで、だからその何不尊にそんな態度取れって意味じゃなくて、うん、自分が偉い人だったらどうなのかなっていうふうに考えたらっていうふうには思った、う
ん、一種の自己暗示とか洗脳みたいなものでもあるってことなんですかね。
まあそれはまあ僕ら解釈したらそういう言い方もできるよね。彼らがそういうこと言ってるわけじゃないけど、うん、でもなんかそういうニュアンスはあって、で質問ではこういうのが出ましたよ、はい、紹介してもらいやすくするにはどうしたらいいかみたいなことで、はいはいはい、まあ、情報発信するツールを持った方がいいねとか、自分が紹介できるプレゼン資料を持ちましょうとかね、
はいはい、
あとまあユニークな習慣なんかありますかみたいな質問は、うん、人の誘いは断れないとかね、あと森さんだったらなんか2,300ぐらい1日ツイートしたこともあるから、
ね、あ、しまくってますね、
自分のことを情報発信みたいな、まあ、なんかそんな話もありましただけど、まあだから特別なことを言ってるとかっていうことじゃないよね、
う
ん、
そうですね、まあでもそれを実績がない人が言ったら何言ってんだって話になるけど、実際にやってきた方は
だから、そうだからいかにやっぱ自分に相応なことしか僕らはやってないかとか、だから何が相応かをやっぱ自然と考えちゃってるのかなっていう気はしてて、だからそこでの立ち振る舞いとか、うん、もう僕はもうなんか本当こうお呼び越しになったけど、なんかみんなやっぱり立派だなと思って、自分のこととか考えてたらやっぱダメだよね、
今の自分考えてたらってことですよね。
そう、まあ、今というかそのもうそういうことに自分を入れ込むようじゃしょうがないというか、だって仕事ってね相手のためにやることじゃないですか、はい、だけど私の立場はみたいな話についこう物事スライドしちゃうじゃない、だからそういうようなことをある意味感じ取ったといえば感じ取りまして、ですから経営者視点っていう言い方は優しくて、もう経営者なんだよっていうことだよね。自分に社員とかいないとピンとこないのかもしれないけど、うん、そういうストロングなスタイルをちゃんと意識しなきゃなのかなって僕はちょっと解釈した。
池田さん、これからなんか自分のその働き方とか変えてみようと思ってたこととかありますか。
いや
今回の話を受けて、
でもまあ例えばその自己紹介シートっていうか、はい、自分のプレゼンシートみたいなの作ってる森谷さんって人が作ってたんだけど、はいはいはい、まあ、それはもう本当月に1回更新して
るん
だって。
なんか配布するんですよね。あ、分かったら、
そう
そうそう、
でそういうの作れるのかなみたいなこととかね、果たして
自分ができることとかね。
たださ、それこそやっぱりバイトの面接とか今もし受けたとして、はい、どんな感じになるのかなって思うと、いやもう本当言われた通りやりますってきっと態度になるじゃん、
はいはいはい、
それって自己価値下げるとか。
確かに何でもできる人には仕事行かないって言いますからね。
そう、いやっていうか多分向こうの言われたことをやるっていう風な構造とか立場に入り込んじゃったら、うん、それ給料は上がらないよね、
上流下流になっちゃいますよね。
そうそう、まあ、でもさみたいなのあるんだけど、なんかまあでもだからそういうことに自分側から入り込んでんだなって思わされるっていうか、だから俺はもう会が終わって、じゃあ時間の限り皆さん喋っていただいて結構なんでよろしくお願いします、さっと帰ってきて
あれじゃないですか、多分飲食とか自由でいろいろスナックとか用意してくれてたんじゃないですか。
だからその森谷さんも、はい、よかったらあのこれ自分の資料も全部配りますので行ってきてくださいね、
そそそそ
スッと帰ってきました
すいませんでした、もういろいろとお疲れで、ね、気苦労させてしまって。
いやいや、だから、はい、でもやっぱそのあり方とか佇まいとか、はい、面白いなと思いました。だからフリーランス協会とかもね、うん、そこでイベントやるんだとか、
ね、場所もね、
そういうこととかもいろいろね、やっぱこう、うん、一個一個のパーツがやっぱ揃ってそうなってんだなって感じる時間でございました、うんうん、
深みがあるな、
はいはいはい、ちょっと役に立ちました。
はい、僕、まあ、どういうことの経営視点を持つってどういうことなのかって、その まあ、態度的なところとかもちょっと聞きたいなと思ってた
ので、はい、じゃあの地獄なメモがあるんでこれあのシェアしますから、
ありがとうございます、
は
い、
ちょっと皆さんにはちょっと公開できないか、はい、知れないので、
まあね、本に出てますからね、リーダーさんの副業で働くで、まあ、今回登壇された方のインタビューも持ってらっしゃるん で、ね、
ちょっとそういう、はい、なんか感覚っていうか、
はい、
あの足組んで話する感じとかも込みで、
はい、
いやでも俺やっぱね そういうイメージとかがないと、うん、なんかいい話普通に聞いてるみたいに捉えるだけじゃちょっとダメだと思うんだよね、うん、だって言ってることは実に真っ当でその通りだと思うけど、
うん、
っていうところを乗り越えるやっぱり感覚っていうのはいるんじゃねえかなとか思うんですよね、うんうん、もう明日からいやもう今から俺はね態度を変えていきたいと思います。
あやった
経営者態度を変える
経営者視点、
はい、ということで、今回は、フリーランス&副業で働く安全ガイドの、イベント、ね、
はい、
のご紹介でございます。
ぜひまた池田さんの方からね岩崎の方にも行ってほしいイベントあったら行って
ください
。
これからちょっと変わっていくから俺も、うん、とりあえず美味しい蕎麦屋さんがあるって話からしていこうか、はい、ということで、今回のお話しさせていただきましたの、池田と
手作りと岩崎でした。
楽しみまた。